てたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日も皆さんからメッセージたくさん届いてますよ。まずこちらご紹介しましょう。ラジオネームラジオ大好きさんは70歳の女性の方、堺市西区からお送りいただきました。ありがとうございます。今年も大工の練習が始まりました。発酵食品をいっぱい食べて元気で頑張りたいです。きっと発酵食品で元気でね、歌うことができると思いますよ。頑張ってください。続いてこちら、兵庫県加古郡播磨町からお送りいただいたのは斉藤典子さん、70歳の方です。この頃ちょっと貧血気味です。わかめや昆布をなるだけ食べるようにしてるんですが、ということで、ちょっと他にも足りないものがあるかもしれませんね。他にも、大阪市西成区からは土井英治さん、堺市南区からは発酵食品大好きさん、仙南郡熊取町からラジオネームマヨネーズのついたグリーンピースさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、貧血ね、まあ、基本的に鉄分不足っていうけどね、まあ、ビタミン B12 とかね、そういったものも大事ですから、
B12、
うん、だから鉄分豊富な、ね、食品と、あとまあ海苔なんかがねすごくいいですよね。
海苔もね、はいはい。
まあ、先週までね鉄分不足の話してたんですけど、まあ、鉄分以外にね不足してる栄養素っていっぱいあるんですよね。で、まあ、よく言うね、最近指摘されてるのは、まあ、マグネシウムとビタミン D。
マグネシウムとビタミン D ですね。
はい、でね、マグネシウムとねビタミン D ってね同じような働きがあるんで、両方ともしっかり摂取すれば相乗効果も期待できるんですよね。でマグネシウムとビタミン D は心身の、ね、健康促進、あと骨の強化とその骨の維持、あとね不安症とかね、うつとね、まあ、そういった症状とか、体をね健康に保つために今不可欠なんですよね。
心と体と両方必要なんですね。
はい、うん、でね、マグネシウムが欠乏すると、まあ、食欲不振、あと吐き気、嘔吐、疲労、脱力感、眠気、筋肉の痙攣、あと心線といって、まあ、震えですね、そういった症状が出るんですね。で厚生労働省の栄養調査報告ではね、日本人の多くが十分の量のマグネシウムを摂取していないってことなんですね。
みんな足りてないんだ。
はい、でマグネシウムのね1日の推奨摂取量っていうんですけど、これね性別とかね、あと妊娠中とかね授乳中なんかによっては違うんだけど、まあ、大体日本人のね食事の摂取基準では、まあ、成人で女性は270〜290mg、
はい、
成人男性では340〜370mg って言われてるんですね。でマグネシウムの多い食品、ね、まあ、ひじき、わかめ、海苔、まあ、そういった海藻類とかね、
はい、
あとごま、アーモンド、くるみなんかの、まあ、木の実とかね、
はい、
あとね大豆やね、あと玄米とかね、それから全粒粉、ね、制約してない、まあね、小麦粉ですか、
はい、
あとお蕎麦なんかのそういった穀類とかね、それから干しエビ、アサリ、それからね金目鯛、
あら金目も、
それからシラスなどの、まあ、魚介類なんですね。
はい、
で今月のプレゼントの海藻物語もマグネシウムをね豊富に含んでいるんですよ。
はい、
それとねビタミン D については先月ね、まあ、いろんなお話させていただきましたけど、まあ、日本人のね 80% 以上が不足しているって言われてるんですね。
8割以上っていうともうほとんどの人がそうですね。だから
特にね東京都内で健康診断を受けた5518人の栄養調査ではね、98% の人がビタミン D 不足だっていうことが分かってるわけよね。
98%
ほとんどね、
都会の人の方がやっぱり不足してるってことですね。
それとね妊産婦とかね授乳中のお母さん、やっぱり気をつけていただきたいと思いますね。あとイワシやシラスなどの小魚とか鮭、それからキノコ類をしっかり食べるようにしていただいたらいいですね。
キノコ類もいいんですね。
で日本人のね食事摂取基準によると、摂取の目安量は成人男性女性ともに、まあ、1日にね 8.5 マイクログラム ってくる
8.5
マイクログラムなんですね、うん、でね、先月のプレゼントのね、マイタケ活性粒の栄養成分をね、まあ、分析しましたら、うん、ビタミン D はね 100g あたり 99.5 マイクログラムも含有してるんですよ。
そんなに入ってる、
すごく多いんですね。
っていうことも 10g ぐらいで足りちゃうんですね、うんうんうん、
だからまあ1粒がね、まあ、約 0.、うん、あの1粒に 0.3 マイクログラム含有してるんで、うん、1日15粒で必要量の半分以上を摂取できるわけですよね。
朝昼晩5粒ずつ食べたら、
そうそうそう、うん、でまあビタミン D 以外にあとね、亜鉛、銅、カリウム、それから葉酸、まあ、これ葉酸入ってるんですわそれから、はい、それからナイアシンとかね、うん、ビタミン B1、B2 とか食物繊維も豊富に含有してるんですよね、
うん、
で、まあ、海藻物語と併用すれば、まあ、ミネラル類も含めてね、不足してる栄養素をかなり、まあ、補充することができるんですよね、
うん、
で、まあ、これからねだんだん寒くなってね、まあ、血液循環悪くなる季節ですよね。
そうなんです、手足冷たくなりますもん、うん、
だから、まあ、妊娠中とかね、授乳中の方とか特にね基礎疾患のある人はね、毎日の食事にも気をつけてて、まあ、5ヶ月間はね体調管理に気をつけた方がいいですよね、ちょっと暖かくなるまでね、
うん
うん、あ、先日ね、あの講演会で出雲で嬉しかったのがね、何ヶ月か前にアドバイスさせていただいた、まあ、女性なんですけど、ね、2ヶ月ぐらいで妊娠してお腹大きくなってた、めちゃめちゃ喜んでたね。
あ、そうですか、うん、まあ、よかったですね、
まあ、ミネラル不足っていうこともあって、
うん、
でまあ、一応ビオネと海藻物語を、ね、使っていただいてたんですけどね、
うん、
で顔色ねものすごく悪かったのがね、前にお会いした時ね、ものすごく良くなってんのよね。
うーん、
まあ、あの健康だと思ってる人もね、あの肥満や、ね、病気には注意した方がいいから、あの高脂肪高カロリーの食べ物が好きな人は肥満以外にね、さまざまな病気のリスクが高まります、
はい、
ね、お腹いっぱいになってもね、食べ続けて体重がどんどん増えていく人がいるんです ね、
うん、
あのね、アメリカとか、ね、ロシアとか北欧の人でね、年とともにねかなりの肥満になる人がいるんですけど、そういう人はね年を取ってもね若い頃とね食べる量があんまり変わらないそうなんですね。
あ、
でまたね太るような食材が好きなようですね。
うん、
で一般的にね砂糖とか小麦粉、ね、それからジャガイモが大量に含まれた、まあ、高脂肪高カロリーの加工食品はね依存性の高い食べ物の上位に挙げられるんです。
あら、依存しちゃうんだ。
でね、チーズバーガー、ピザ、フライドチキン、ウインナー、ベーコン、フライドポテト、ハムチーズとロールパンとかね、
うん、
あとまあポップコーン、それからケーキ、アイスクリーム、クッキーなどのまあ洋菓子、
うん、
チョコレート、あと炭酸飲料なんかもそうですね。
あ、そうなんですか、うん、
だからまあね、あの食品でね、ちょこっと食べるぐらいいいけどね、だからチョコなんかは、まあ、結構ポリフェノール多いからね、あの血液循環良くなるということで、うん、でものすごく食べちゃう人いるんだよね。
量の問題ですよね、結局ね、
うん、だからまあね、うん、あのカカオ 70% 以上のもので ね、
うん、
ね、まあ、いっぺんに食べるんじゃなくてチョコはチョコチョコ食べたいですよね、うん、まあ、特にね毎日ね肉や揚げ物食べたい人で、結構食べてるのに食後にケーキとかアイスクリーム食べてる人ね、
うん、
それからねスナック菓子とかクッキーを一袋食べちゃう人
ペロリといっちゃう人いますよね、
うん、2袋で食べる人いたもんね、
うん、
で糖質制限をしてねご飯を食べずに甘いものを食べちゃう人とかね、あの朝食を食べずに、まあ、お昼とね遅めの晩ご飯をねどっさり食べる人とかね、
はい、
それから衝撃的に好きな食べ物が欲しくなる人、まあ、こういうねあの食生活ね、これやっぱり肥満、高血圧、糖尿病、心臓病、まあ、その他がんなどね様々な病気のリスクがあるんですよね、
うん、
で特にね焼肉、焼き鳥、揚げ物、炒め物を毎日いくつか食べる人は要注意ですね。まあ一つぐらいいいんだけどね、
うん、
それでねあの空腹ホルモンのねグレリンっていうのがあるんですけど、
グレリン、
うん、これがね増加するとますます大食いになっちゃうんですね。
あら、
で空腹ホルモングレリンを減らすには、
うん、
あの朝食と発酵食品、
うん
うん、だからあの、まあ、朝ご飯とね、お味噌汁とかね、だから植物性タンパク、食物繊維なんかもすごく大事なんですよね、
はい、
で低カロリー高タンパク食品ね、畑のお肉、
あ それはやっぱり大豆ですよね。
あとね、小豆なんかもすごくいいんですよね。
やっぱりお豆類がいいんですね。
うん、そうですね、うん、で特にねやっぱり大豆製品ね、まあ、いろいろあるけど、あの大豆製品しっかり取ってる人ってね、乳がんのリスクかなり軽減できるんですよね。
あ、やっぱりイソフラボンの効果ですか。
そうですね、まあ、他にもね、うん、まあ、いろいろな、ね、要素やっぱり含んでますからね、
うん、
で発酵食品のね、味噌汁とか納豆豆腐ね、それからきな粉、
きな粉、
うんうん、これなんかも本当高タンパク低カロリー食品の代表ですよね。だから朝はね、適量の、まあ、ご飯と梅干し、
うん、
漬物、海苔なんかで、まあ、召し上がっていただくと最高の、まあ、健康食品になると思うんですよね。
いいですね、
うんうん、だからね、まあ、私ね、朝はまあ食べない人とかいらっしゃるんだけど、
うん、
昼やっぱり血糖値上がる人はやっぱ食べた方がいいし、
うん、
あとね、普段の運動量、
運動量、
うん、まあ、だからで例えばですよ、まあ、車運転して事務所に行ってデスクワークしてる人なんかその動かないから、
うん、
ね、やっぱりまあちょっと食べ過ぎ気をつけた方がいいし、で私も普段は朝ね基本的にあんまり食べないんですよ、
うんうん、
でテニスに行く時だけは朝ご飯と、
うん、
まあ、味噌汁と梅干しと漬物、
うん、
と、まあ、ちょこっと何か食べたりするんですけどね、
はい、
でお昼もまあ普通に食べて、で運動しない時は、まあ、朝は基本的に、まあ、コーヒーとあとそうですね、まあ、ビオネ飲んで、
うん、
あと海藻まいたけ飲むぐらいにしてるんですけどね。
やっぱりその日どのぐらい自分が消費カロリーがあるかとかっていうのを考えながら食事するっていうのも大事なのかもしれないですね。
そうですね、うん、まあ、ね、特にまあこれからね、まあ、寒くなればね、やっぱり鍋物がおすすめですよね。
いいですね、最高、
うん、特にね野菜とか魚介類主体の鍋物がすごくいいと思いますね。
うん、ね、いいお出汁出るしね、
うん、で野菜もねこれからねどんどんどんどん甘くなっていくしね、
うん、
まあ、なるべく低農薬、まあ、無農薬のね、うん、お野菜をね召し上がっていただけたらと思います ね、
ね、なんかお野菜いっぱいとお豆腐とかだったらお腹いっぱい食べてもね、いい安心ですよね、
はい、
はい、ではここで番組から10月のプレゼントのお知らせです。鉄分、マグネシウム、その他のミネラルと食物繊維の補給に、厚岸草など9種類の植物を配合した海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号552-8501、ラジオ大阪ドクトルかっちゃん10月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
お腹と血液すっきりさらさらに、自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。